それでは今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、サムエル第一18章の1節から16節までを朗読させていただきます。それでは朗読いたします。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜とさらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはサウルが使わすところどこへでも出て行き、勝利を収めた。サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての兵たちにも、サウルの家来たちにも喜ばれた。皆が戻り、ダビデがあのペリシテ人を討ち取って帰ってきたとき、女たちはイスラエルのすべての町からタンバリンや三弦のことを持って喜びつつ歌い踊りながら出てき、サウル王を迎えた。女たちは笑いながら歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて激しく怒り、不機嫌になっていった。ダビデには万といい、私には千という、あれにないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデに目をつけるようになった。その翌日、災いをもたらす神の霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で栗わめいた。ダビデはいつものように盾ごとを手にして引いたが、サウルの手には槍があった。サウルは槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったのである。ダビデはサウルの攻撃から二度も身をかわした。サウルはダビデを恐れた。それは主がダビデと共におられ、サウルを離れさせたからである。サウルはダビデを自分のもとから離し、彼を千人隊の長にした。ダビデは兵の先に立って行動した。主が彼と共におられたので、ダビデは行くところどころでも勝利を収めた。彼が大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。イスラエルもユダも皆がダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動したからである。以上です。このところからダビデとヨナタンとサウルと出して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
一言御言葉の前にお祈りをいたします。天の父なる神様、今日は北海道の観測史上最高気温を記録する朝を迎えましたが、この歴史とそしてこの世界が確かに終わりを迎えている、その印を見ています。しかし私たちは再び来られる王の王であられるイエス・キリストを待ち望んでいます。やがて天の御国に迎えられる私たちが、その天の御国における礼拝がどんなに言葉で言い表すことのできないほどの栄光とそして祝福に満ちたものなのかを知る由もありませんが、しかし今地上で捧げているこの礼拝があなたの御前に喜ばれ、さまざまな戦いや事情の中から時間を捧げて、自らを捧げて御前に集う私たち一人一人に、父なる神様がどんなに喜んでおられるかを知ることができ、感謝いたします。神様が御言葉を通して語られるそのメッセージを魂の糧とし、そして力として、 ダビデのようにこれをゴリアテを倒す強力な石として用いることができるように私たちの信仰を引き上げてください。そして万軍の主であられるイエス・キリストに従って私たちも戦うキリストの兵士となってキリストの勝利に預かってやがて御国の祝福に預かるときによくやった良いしもべだと言っていただけるものとなるように信仰から信仰へと進ませてくださり成長させてくださるようにお願いいたします。御言葉を開いてくださり主ご自身がお語りください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は17章からダビデとゴリアテの戦いの様子を学びました。その続きがこの18章であります。この18章ではダビデとヨナタンの麗しい友情、一方でサウルの恐ろしいほどの妬みから来る殺意というようなものが描かれています。そしてそれは今日もさまざまな人間関係の中に起きている出来事であります。第一にダビデとヨナタンを見ていきますと17章でイスラエルの初代の王サウル王はあの恐ろしい大男ペリシテ人の戦士であるゴリアテを倒した者には娘を与えると約束していました。ダビデがゴリアテを倒した結果その約束は果たされるわけですからダビデは王の婿になるということがもう決まっているわけです。その王の婿となるダビデと義理の兄弟になるヨナタン、サウル王様の長男であるそのヨナタンはダビデがゴリアテと戦って勝った様子を見ていましたが単なる腕力の強さとかそして抜き目のないやり方で勝ったとかいうことではなくてダビデが羊飼いの装いで杖一本と石投げ機と石を使ってあの大男を倒した、それはまさにダビデが信仰によって戦った結果だということをヨナタン自身もかつて信仰によって戦った経験があるものですからダビデという人物をヨナタンは霊的な目を持って心を引きつけられていたわけですね。その最初の御言葉を出していただきますとかつてペリシテとの戦いにおいてヨナタンは勇気を持って出かけていきました。その当時イスラエルには鉄を製造する技術がなかったので剣や槍を持っているのは王様と長男のヨナタンだけだったんです。他の兵隊たちはもう戦っていいものやらどうやらわからない烏合の衆のような状態だったんですがヨナタンはこのような信仰を持っていました。ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分、主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、少人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。そう信じて、ペリシテの陣営に入って戦った結果、ペリシテの陣営はもう、同士打ちが始まってイスラエルは難なく勝つことができたわけです。そのような経験を持っているヨナタンにとってダビデが一人であの大男に立ち向かって勝利した、まさにこれは主が彼と共におられるということを見ることができた姿でした。そして彼はヨナタンは ダビデを自分のように愛したと書いてあります。そして身分を超えた方や王様の長男、王子ですね。今日本の皇太子は秋篠宮さんになりましたけれども、ヨナタンは皇太子としてやがて王位を継ぐ身分だったわけです。にもかかわらずヨナタンはダビデに自分の着ていた鎧兜を、そして上着を、王子としてのその装いをダビデに惜しげなく与えたんです。まあダビデが着ていたのが羊飼いの服装だったので、これはちょっと釣り合わないと思ったのかどうか分かりませんが、しかしそういうことを超えた、もうダビデこそ王族の一人としてふさわしい人物だ、彼にふさわしい服装を、装いを与えようと彼は提供したということができます。やがてこの二人はさらに深い友情を築いていくわけですが、新たなペリシテとの戦いにおいてサウル王もヨナタンも戦死します。その知らせを聞いたダビデはこのようにヨナタンについて歌いました。その御言葉を出していただきますと、ああ勇士たちは戦いの最中に倒れた、ヨナタンはお前の高きところで殺された、あなたのために私は悲しむ、私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。このように歌っています。ヨナタンの愛を女の愛に勝る愛、主の愛、とことんまでダビデのために自分の身分も自分の将来もダビデのために用いることができたヨナタンの愛です。これは変に誤解する聖書を嫌う人たちの中にはいろんな意味に取る人がいるかもしれませんが、そういう次元ではないということ、神の愛でヨナタンはダビデを愛した、こういう友情があるのかというような姿ですね。まあ皆さんも親友と呼べる友達を持っていらっしゃる方もいると思います。女性同士も友達としてそのような、まあ、愛の一つの形が友情ということですから、私たちは神様に愛されている、その神様から与えられた愛で友情を築くことができると思います。そしてそれはバプテスマのヨハネのように、私の後から来られる方は私よりも勝る方だ、私はその方の足の靴の紐を解く値打ちもないというように謙遜になれるならば、私たち自身がその友達によって同じように友情を築き上げられる存在になるわけですね。友情が高められていくときに、それは男女の関係とかそういったものを全く超えた神の愛の次元で友情を築くことができる世界があるんだということ、そして一方が苦しんでいるならば喜んで犠牲を払っていく。シンガポールにいたときに韓国の、将来牧師を目指していた兄弟が入学してきました。日本語がまだ話せない状態でした。英語が片言で、まあ、私も少し話すことがあったので一緒に部屋に組み合わされて4年間一緒に過ごしましたが、彼がある時ですね、自分は中国に行って宣教する幻がある、でその時に私に何かあったら家族を頼むという遺言みたいなことを話してたんですね。まあ私もその時燃えていたので今燃えていないという意味ではないんですが、そういう友情があるんだなということを初めて経験しました。彼は、その当時韓国のパク・チョンヒ大統領の奥さんが暗殺された時には9日間の断食を始め、さらにその後には40日間の断食をするような非常に熱い、兄弟だったんですが、日本の選挙のために彼は献身して大阪で、まあ、牧会をしていました。 ダビデとヨナタンの、まあ、友情ほどのことではないのかもしれませんが、少しだけそのような、エッセンスを体験したことがあります。何よりもイエス・キリストが、私はあなた方をもはやしもべとは呼びません、私はあなた方を友と呼びました、私たちはイエス・キリストの友になれるような資格も資質もないものであるにもかかわらず、イエス様の方から私はあなた方を友と呼びました。しもべは主人のすることを知らない。一般的にも私たちは親にも話せないようなことを友達に話しますよね。親に対しては口が裂けても言えない、まあそんなことないかもしれませんが、秘密的なこと、心の内側にあることを友達には長い時間をかけてでも話すことがあります。イエス様は私たちがどうであるか、私たちが偉いかそうでないか、頭がいいかどうかということに全く関わりなく、ご自身を信じて従いたいものに対してご自身を与え、ご自身が何をなそうとしておられるかを告げたい、聞いてほしい、話したい、分かち合いたいという願いを持っておられるお方なんだと聖書は教えているわけです。男性のクリスチャンも女性のクリスチャンも分け隔てなく、イエス・キリストはあなた方を友と呼びました。友としての身分と立場をいただいているならば、私たちはイエス様から今日イエス様が何をしようとしておられるのか、あるいはこれから先何を計画しておられるのかを知る権利が、まあ権利というとおこがましいですが、そのような許しをいただいているわけです。ですから聞かないで自分勝手な歩みをすることほど貧しい生き方はないわけです。神様、私たちに素晴らしい計画を持っておられると聖書は語っていますね。そしてそれは天国に行くということだけではなくて、これだけでも素晴らしいことですが、地上における人生において素晴らしいスリルと満足と喜びと祝福に満ちた計画を持っておられる、それを知ることができる立場がイエス様の友達という立場です。ですから祈ることはそのような素晴らしい恵みに預かるということですね。祈りの場に私たちが出るならば、イエス様はご自身の秘密とそして計画を私たちに告げてくださる。それを聞いた者はもういても立ってもいられないわけです。内側から力が湧いてくるわけです。そして自分にもなんか不思議だけど、なんかわからないけど、勇気が与えられて、今までできなかったことが、まあそれは奇跡とかいうことではなくて、自分の今までの経験ではなかったことが一つずつこうなされていく、神様が私と共におられるということが分かる生活が始まっていくということですね。その人はもう自分自身にとらわれずに、神様から与えられた恵みを分かち合う人生を進んでいくわけです。そしてその歩みの中にはいろんな奇跡が起こり始めるわけです。今まで心を閉ざしていた人に話しかけたら心を開いてくれた、神様に祈りながら今まで難しいと思って手をつけなかったことに挑戦してみたら本当にそれが成功した、いろんな経験を皆さんもお持ちだと思います。イエス・キリストと友情を築く生涯ほど素晴らしいことはないと言えます。2番目はダビデとサウルの関係です。凱旋パレードにおいて、まあ、サウル王様がペリシテ軍に勝って帰ってきたということで人々が迎えたわけですね。でその後にヨナタンも続き、そしてダビデも続いたわけですが、女性たちがこういう歌を歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。 まあ、ダビデの名前が一時早くゴリアテを倒したということで知れ渡っていて、女性たちも、まあ、周りにいる人たちも、まあ、サウル王様を迎えるのと一緒にダビデを歓迎したわけです。しかしつい口が滑ってというか、そういうことはないと思いますが、その伝え聞いた出来事に基づいて即興的な歌が生まれたんでしょうね。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。千を打つだけでもすごいことなのに、ダビデは万に匹敵するような戦いをしてイスラエルを勝利に導いた、その感動と感謝が歌にあふれたのだと言えますけれども、しかしそれを聞いたサウルが怒ったわけです。そしてダビデに対して妬みを燃やしていったわけです。サウルという人物はかつては聖霊に満たされた素晴らしい人物だったんですね。イスラエルの初代の王として油を注がれて、ペリシテとの戦いにも勝利した、そしてアマレクとの戦いにも勝利した、その武勲が功績が称えられていた人ですが、神様の御言葉に従わなかった。それが一度ならず二度までもあったために、神様の霊が離れてしまった。代わりに悪い霊が、災いの霊がサウルを脅かすようになったと聖書は告げています。神からの悪い霊という表現もありますが、神様が悪い霊を用いることはない。しかし神の霊、聖霊が離れてしまったサウルは、その悪い霊を引き寄せてしまうような心の隙間というものを持ってしまったということだと言えます。先週学んだように、私たちはイエス・キリストを信じたときに、悔い改めてイエス・キリストを救い主で信じたときに、賜物として聖霊を受け取りました。そしてイエス・キリストは、世の終わりまで私はあなた方と共にいますという約束をされました。それは聖霊によって私たちのうちに住まわれる、そして聖霊はいつも私たちのうちにおられるということを意味しているわけです。決して聖霊の方から私たちから、はい、さよならということはないんです。しかし私たちがあくまでも聖霊の働きがなされているにもかかわらず、神様が御業をなしておられるにもかかわらず、それを認めないで自分の力でやったんだと高ぶるならば、聖霊は消されてしまう。そして私たちが神から離れてしまうということは起こりうることですが、サウル王はあからさまな神様の御言葉に対する不従順のために神の霊が離れてしまった。これは旧約時代の一つの形ですね。そしてダビデに対する嫉妬で狂い始め、ダビデは羊飼いの時にサウル王があまりにもその悪い霊に脅かされて狂い始めていた時に、家来が琴を弾く人物を探してダビデを呼び寄せた。で、サウル王様が狂って大声でわめいている時に、ダビデが盾琴を弾いたら、サウル王は落ち着いたんです。そしてこの時もダビデは琴を弾いていたんですが、もはやサウル王はそのかつての状態を通り越して、もう完全に狂ってしまったんですね。そして琴を弾いているダビデめがけて、そばにあった槍を投げて突き刺そうと二度もそれをやったわけです。しかしダビデはそれを避けることができました。この時点でのサウルの状態は、やがてこのダビデの子として私たちを罪から救うために来られるイエス・キリストの誕生を阻止するサタンの器として逃げられていた姿だったんです。もしサウルが槍でダビデを殺していたならば、もう救い主はこの地上に現れることはできなかったわけです。神様の創世記3章15節で約束された 女の子孫がお前の頭を打ち砕くという、それはサタンの頭、サタン自身を打ち砕くという予言でしたが、それもご噂になる出来事が起きたわけです。しかしダビデはそれを避けることができました。サタンが神様から離れたサウロを握って、その心に悪い霊を吹き込み、ダビデを殺そうとする思いを吹き入れたわけですが、それは成功しなかったわけです。なぜならばダビデ自身がサウロから神の霊が離れた後、あのイスラエルの預言者であり裁き司だったサムエルが、イスラエルの王になる人物はサウロ王以外に誰なのかと探したときに、神様がダビデを選んで、さあこの者に油を注げと命じられました。それでサムエルはかつてサウル王様に油を注いだように、まだ若いダビデに油を注いだわけです。その油というのは聖霊の油を表しますね。その時以来、神の霊が激しくダビデに下ったと書いてあります。その御言葉を出していただきましょう。ヨハネの福音書が終わりまして、次の御言葉です。エッサイが人をやって彼を連れて来させた。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた、さあこの者に油を注げ、この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったとあります。ダビデは神の霊が激しく下った人物、聖霊に満たされた人でした。自分を殺そうとするそのサウル王の憎しみを浴びても、暴言を浴びても、槍を投げつけられても、復讐する心がもうそのダビデの心には芽生えなかった。そしてこの後ずっと読んでいきますと、主に油注がれた者に手を下すことなど絶対にできないとダビデは心に誓って、自分を殺そうと兵隊を使わせてくるそのサウル、そしてサウル自身がその兵隊を引き連れてやってきたときに、ダビデには2度そのサウルを殺すチャンスがあったにもかかわらず、そしてダビデの家来たちが、主よ、今こそこのサウル王を殺すチャンスですとダビデを誘った時にも、主に油を注がれた者に手を下すことなど絶対にできないと彼は断りました。聖霊に満たされるということは、普通の人間的な肉的な自分を中心に考える思いから解放されて、神様の視点で神様の心を持って物事を、そして人々を見るということを意味するわけです。私たちは自分の力で、自分の感情で、自分と同じように隣人を愛するということを目指しますが、それは不可能、努力してある程度できるかもしれませんが、しかし聖霊に満たされると、私たちは神の目で物事を見、神の心で物事を感じ、そして神の働きをする人に変えられていくわけです。ダビデが経験したのはまさにこのこと。自分の前にいる自分を殺そうとする人に対してでさえも手を決して出さない、その心を私たちは与えられているでしょうか。それとも憎しみの感情、怒りの感情、妬みの感情が今もうずくことがあるでしょうか。私たちは悔い改めて、そして信仰を持って聖霊に満たされることを神様に願っていく必要があるのではないでしょうか。妬みは骨の腐れ、妬みをあるいは怒りを持った時にはすぐ神様の前に悔い改めて、 悪い霊が私たちを混乱させ、偽りのメッセージを吹き込むのを決して許可してはならないわけですね。引きずっていてはならないわけです。日が暮れるまで生き通ったままではいけないとも書かれています。なかなか難しいことかもしれません。あんなひどいことをされて怒らないでいられましょうかと正当な意見を言う人もいるかもしれませんが、しかし聖霊を求めて聖霊に満たされるならば、私たちは許すことができ、それを忘れることができ、逆にその人を祝福していくものに変えられるわけです。今皆さんがどんな人間関係を結んでおられるか、どんな状況の中におられるか分かりませんが、ダビデの姿を通してそういうことが可能なんだということを神様は教えておられるわけです。最後にダビデと主なる神様について、まとめとして見ていきたいと思いますが、先ほどもダビデが神様の選びと油注ぎを受けたことを見ました。私たちも選ばれています。この地のもといが置かれる前から私たちはキリストのうちに選ばれたものなんですね。そして神の選びと賜物は変わることがない。神様は私たちを選んでくださり、そして私たちを通してご自身のご計画を実行しようとしておられます。そのために必要な助け主、聖霊を与えてください。私たちは弱く、そして失敗しやすく、罪を犯すことがあるものですけれども、悔い改めて立ち返るならば、神様は許してくださり、そして聖霊に満たしてくださる。この助け主、聖霊によって私たちは信仰生活を今営んでいるわけです。聖霊に満たされ続けていくならば、ダビデが民の先に立ち、どこででも勝利したように、自分に与えられた役割だけしていれば十分という、それも素晴らしいことかもしれません。やらないよりは自分に割り当てられた部分をしっかりやっていくことは大事なことですが、しかしそれ以上のことを気がついて、職場でもさまざまな場面でも率先して、気がつかないところ、隙間があるところに自分の役割を求めて手を伸べ、そして力を尽くしていくならば、私たちを通して神様の御業がなされていく。それは一般の世界でも同じです。昨夜お話を聞いた内容の一つを申し上げますと、若い人たちが職場に行って、まあ、話を聞いた人は、その班長をされている方だったんですが、どうも自分のことだけやって、あと他の人が助けを必要としているのに全然手を出さない、どうしたらいいんだろうとずっと考えているというお話でした。自分は十数年間その職場で働いていて、そういう隙間を埋めるために背中を見てほしいという気持ちを少しずつ持ち始めて、そしてそれを示しているんだけれども、なかなか気づいてくれないというお話をされていましたが、しかしきっとその方の気持ちは通じるんではないかなと思う内容でした。ダビデは民の先頭に立ち、そして困難なところに出かけていって、勝利をすることができた。その理由は主が彼と共におられたからということです。主がは彼らと共、ダビデと共におられた。今主は私たちと共におられる。その力によって、その恵みによって、私たちが携わっている出来事の中で神様が示してくださるところに、そして神様が示してくださる、神様がなそうとしておられることに気がついて、私たちの時間も体も用いていくならば、私たちは栄光を見ることができるはずであります。 私たちのダビデである主イエス・キリストご自身が私たちの先に立って進まれると聖書は教えています。私たちはその足跡に従っていく、そこに喜びもそして感動も生まれるのではないでしょうか。2週続けてダビデの信仰について学びました。私たちのダビデの子であるイエス・キリストが私たちを通してさらに御業を進めてくださることを期待して祈っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉を通して、またダビデの姿を通して、この世界には友情という素晴らしい愛があること、それは自分自身を与え、そして相手を引き上げ高めることであることを教えられます。イエス・キリストこそ私たちのためにご自身を十字架につけ、そして信じた私たちを友と呼び、私たちに不思議な神様の秘密を打ち明けようとしておられる、そのために関係を築きたいと願っておられることを教えられます。その関係を築くためにもっと時間を割いてイエス様と共に過ごすことができるように導いてください。そして主が共におられるというそのようなものにこれからも引き上げてくださるように、そして率先して必要としているところに私たちの手と足を時間をそして財を捧げていくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。